ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブでですね、落語会講座というのを始めた理由はですね、まさにこの収入の哲学なんかで、まあ、収入の科学つってもいいんですけどね、はっきりしてくるんですが、我々は本当にこう、自分たちのために、まあ、日本国というのを、こう、なんでやってるのか。選挙というのがあるんだけど、それをちゃんと有効に自分のものとしてやってるのかと、まあ、いう点に非常に疑問があるんですね。例えば、多くのお母さん方が農薬だとか添加物をご心配されてるわけですけども、まあ、それは当然その理由はわかるんですけどもですね、そのためにこそ、お母さんが心配せずに、家族の健康なんかが保たれるようにですね、選挙があり、厚生省の役人がいるわけですよね。ところが、それもほとんど信用できないっていう世の中になってきたわけです。で、それは何が原因してるかっていうと、厳しく言ったらですよ。厳しく言ったらやっぱり僕らの問題なんですね。つまり選挙がせっかくあるにもかかわらず、まあ、市議会議員選挙なんかからありますからね。国会議員ですと若干距離があるという感じがしますが、まあ、市議会議員とか県議会議員の方で本当に立派な方ってのは多いわけですね。しかしそういう人が当選しないんですよね。ですから、自分でやるっていうのは変で、政治のやることを自分たちができないから選挙っていうのがあるわけですから。しかしそのためにやはり僕は、我々側でね、選挙をする側で反省しなきゃいけないのはやっぱり騙されるってことなんですよね。騙されるってことは何が原因してるかって言ったら、もちろんマスコミがいけないんですけども、もう一つはやっぱり我々の基礎的な知識がない。まあ、小学校、中学校、高等学校で教えるべきなんですけども、国語算数理科社会なんて習ってるもんですから、まあ生活に必要な知識ほとんどないということでですね、やはり私たちの生活が非常に問題があるんじゃないかっていうのが私の基本的な考え方なんですよね。まあ、なかなかそれが正しいかどうかなんて、言われますとね、困るんですけど。それでまあ、いろいろここでお話をしてると。それで、中にはいろんなコメントをね、見てみますと、中には、そういうこともあったか、というふうに、勉強になったっていう方もおられるわけですね。で、私なんか特に、まあ、教育関係って言いますか、学者っていうかですね、そういう人は、いつもずっと私若い頃から言ってきたんですけど、自分の研究もありますし、自分の勉強あるんですけども、それをもう一つは社会に発信するっていうことが、まあ社会の健全な発展に役立つと、まあいうことになるわけですね。したがって歴史、私が話す歴史とか、それからこういった収入とかです、経済ですね。道徳的な面。これやっぱり僕としては科学的な視点からですね、やると。そしてまた別の視点から発信していただくと、まあいうこともあって、それで世の中のこう、知識が増えてですね、それで農薬も安心して、添加物も安心してですね、生活することができると。そうするとお母さんは、まあそれに応じてですね、より豊かな人生を送れると。まあこれが私の考える、まあちゃんとした社会というもんなんですね。まあへりくつはそのくらいにして、このシリーズは実に日本を考えるシリーズ22回。もう僕としては抜群に長いんですけど、まあ日本を考えるっていうことがやっぱり私たちが子供たちを育てる上で非常に重要だと思うんですね。で、今日は収入の哲学3回目です。前回までですね、やはり本当は世の中に役立つことをやった人が、まあ、やや裕福な暮らしになると。世の中に、ね、悪いことしてる人がやや厳しい生活になるっていうのが僕はいいと思うんですね。世の中のに悪いことしてる人が金が儲かって、世の中でいいことをしてる人が貧乏だってのはおかしいんだと思うんですよね、僕。システムがおかしいと思うんですね。で、そういうふうに言う限りは、それじゃあ何が世の中に役立つのか、何が世の中では悪いことなのかっていうことを、まあ一応最初にきちっとしとかなきゃいけないと思うんですね。まあ悪い方はね、まあ、嘘をつくってのが一番私悪いと思うんですよ。僕は参政党を辞めたのは、あまりにも嘘が多いからなんですね。自分が良ければ嘘をついていい。 っていうのが、まあ、現在の参政党の基本的な考え方ですから、今でもまだ嘘ついてますけどね。今でも嘘ついてるんですけど、その、やっぱりその嘘ついてる人と一緒に仕事はできません。だからまあ、参政党の人っつったら、これは嘘をつくと。参政党の議員さんっつったら、嘘つきの議員さんとか思っていいと思いますね。私はもうそれをはっきりと、まあ、2年じゃない、1年は体験してですね、犠牲者も出して、自殺された人まで出してね、そして嘘をつき続けるということはもう間違いありません。そういう点ではですね、まあ、そういう団体というのを生じちゃいけないわけですが、そのためには私たちが武装するっていうか、その知識をつけるっていう必要があると思いますね。私の評価ですから、なかなかこの人の評価の基礎っていうのをお話しするのは難しいんですよ。ガーッと反論が来ますからね。もちろん反論来るんです。これは反論というかね、人によって考えが違うものなんですよ。よくね、このコメントでもね、批判があるんですけど、人によって意見の違うことをね、取り上げて、武田は違うって言われてもね、それは人間には考えがあるんですね。考えが違うんですね。だから、まあ、例えば民主主義ってのはある意味では、みんなの考えが違うことを前提にした制度ですので、今年は民主主義をいいと思ってるわけですね。独裁はダメだとこう言ってるわけですけど、それはなんで独裁がダメかっつったら、やっぱり人には考えが違う。どの考えが合ってるってことない。ということですね。まあ、人の評価の基礎は、僕は第一番目に大切なのは次世代を作ることだと思うんですね。自分自身がこの世に生きているっていうことは、前の世代が私を作ってくれたからなんですよ。私は今人生、まあ随分僕は経ってますが、それでも、なんとなくこの世の中いいですよ。生きてるってのは良かったなと思いますね。そうすると、それは僕の前の世代が僕を作ってくれないことには僕はいないんですよね。多分これをお聞きになってる方も全員そうで、前の世代が作ってくれたから今我々はいると。まあ、これに深く感謝する。そして私たちの行動を見ますとね、例えば私がよく新幹線は次世代がいるからですねって言ってるのはそうなんですね。新幹線を作るというのは、私たちが、もう私たちだけで終わって、あと50年ぐらい経ったら日本には誰もいないと。作った新幹線はただ止まってるだけだと。まあいうことになりますとね、私たちは新幹線作らないんじゃないかと。もっと別のもの、まあ私たち限りで終わりでいいという考えのものを作ると思うんですね。まあそういう意味じゃ道路もそうだし、畑もそうだし、すべてのものがですね、連続していくと。私たちの後には次世代がいる。ということをもう前提にして、僕以外全員が人生を送ってるんだと思うんです。社会もそうだと思うんですね。まあ、そういう点ではですね、まあ国家100年の計なんて言いますけど、まあ当然100年というとね、3世代ですから、まあ世代が続いていくっていうことが前提である。ということは次世代を作るのが一番偉い。次世代を作るのが一番偉いって言ったら、お母さんが一番偉いわけですね。妊娠の十月十日、授乳の1年半。それからどんなに譲っても3歳まではお母さんが必要ですから、合計約4年はですね、お母さんは一人の子供を作るためにですね、ほぼ生活の全部を注ぐわけです。今日も朝方ね、私の家の横の道路をですね、わーっと泣き叫ぶ子供を2人ね、連れてお母さんが歩いて、なだめながら歩いてますけど、偉いなーと思いましたよ。本当に偉い。そして立派な子供を育ててくれることによってですね、我々は我々の行動に夢が生じるわけですね。まあ、昔はですね、男女同権なんてくだらないこと言う前はね、男女同権がなんでくだらないかって言ったら、男性よりか女性の方が権利が強いに決まってるからなんですよ。逆なんですよね。で、父親はですね、一生懸命母親が安心して子供を育てられるように二人子供を産むって言ったらね、ダブることありますけど、一応ダブるのは2倍労力がかかるとしたら、人生で8年間、しかもお母さんが子供を産んで、子供を3歳、たった3歳ですよ。本当はもっと小学校までね、お母さんは一生懸命忘れ物はないか、ね、今日は体の調子どうかって考えてるわけですから、まあ子供にかかるっていうのは、軽く見たって10年は本当はあるんですよ。そうすると10年経つ10年で2人の子供を産めばね、さあ20年間、しかも 自分の若い頃でしょ、今だったら30から50とか、昔だったら25から40とかいうところをね、の多くの人生を一番体力があり、華やかな時代の人生15年を子供に注いでくれるわけですから、お母さんが一番立派なの決まってるじゃないですか。だから、まあ僕らの世代まではね、男っていうのは自分は連れ合いが子供を育てるのを支援するのを第一にしたんです。だからもう全額お金を渡して、とにかく立派な子供を育ててくれと、まあ、いうことだったわけですね。男はひっくり返っても子供を産めませんからね。しょうがないんですよ。僕はそれが第一大切だと思うんです。だからもうお母さんの待遇が一番大切だと思ってるんですよ。二番目がですね、安定した生活を保障するってことです。これも行われてないんですね。やっぱり今食料自給率も日本は低いし、それからいろいろな、まあその先ほど一番最初言いましたように、農薬が多すぎんじゃないか、ね、添加物が多すぎんじゃないか、っていうようなことを心配する。それから、ひどいですよね。地球が温暖化するだの、ゴミが溢れるだの、ダイオキシンが毒物だのって、もう架空のことを脅して回る。そんなことを国民に言うなって言うんですよ。要するに自分解決するために国会があるんだろうと。役人がいるんじゃないかと。ね。そういうふうに私思いますよね。国民に負担をかけるんじゃなくて、国民ができるだけ安心して生活するように、私たちはその人たちに渡してるわけで、大臣とか会社の社長とかが給料が高いっていうのはおかしいじゃないですか。その給料が高いのに問題が残ってて、で、問題を今度は待遇の悪いお母さんとかが考えてるとおかしいじゃないですか。それは経済もそうなんですよ。さあ、円安だ、円高だとかね、株が上がったとか下がったとか、毎日のようにニュースで言うと。いや、それはね、だからこそ、昔で言えば大蔵大臣、今で言えば経済産業省のとか大臣とかね、金融庁の大臣とか、金融庁ってなかったかな、そういうのがね、あるわけで、その人たちが、いや、安心してくださいよ。そんなね、国家規模の経済とか、そんなことは何の心配もありません。皆さんの給料は少しずつですが、毎年上がっていき、生活も楽になり、ね、物価も下がっていくように私たちがやりますっていうのが、そのために大臣とは威張ってんですからね。会社の社長だってそうですよ。別に値段を上げて儲けるのが会社ではありません。会社っていうのはできるだけ安く、良い製品を世に出すのが会社の社長の役割ですから。自分の会社が何兆円儲けたなんて威張ってんのはおかしいんですよ。ちょっと儲けが多すぎて失礼いたしました。私たちは適正利潤で、できるだけ、日本人の国民の皆さんに安い良い製品を提供します。これがね、商売人の魂ですからね。私だったら良い技術を作って貢献しますとかね。まあ、そういうことになります。それからもう一つあると思うのはね、僕は家業、家の業ね、親父がこれをやってたからやると。これはね、割合重要だと思うのは、やっぱり世の中っていうのは分担が必要なんですよ。どうしたってお米を作る人もいるし、魚を取る人もいるし、道路を整備する人もいるし、電車の運転手もいると。これはですね、その人たちがどういう価値があるかってことをあんまり問うちゃいけないと。要するに価値があると。なんで価値があるかって言ったら、必要だからだと。で、必要なものは分担しなきゃいけない。ね、どうしても必要なものは分担せざるを得ない。家を建てる人もいるし、ね、家を建てる人、それからフェンスを作る人っていないとどうするんですか、一体。もちろん交通機関もそうですし、まあ軍隊もそうですよ。だからこういったものは分担なんですね。だから分担っていうのは昔は家業を継いで頑張るということによって自然に分担が満足するようになってたわけですね。ですけども今はなんだか自己実現とか、一体何ですか自己実現。これはちょっと別の機会にお話しますけども、自己を実現するよりか、社会に貢献する方が、それは仕事としてはいい仕事なんですよ。ええ。自己を実現するって言ったら何を言ってんのか僕わかりませんね。それから、恩返しっていうのも必要ですね。これは自分が損してもってことですね。自分がご飯を食べる、魚を食べる、電車に乗る、ね、道路を歩く。どれもこれも誰かがやったことを利用してるわけです。この誰かがやったことを利用してるってことは、自分がやったこともどなたかが利用してくれることが大切なわけですね。これが恩返しなんで、まあ、つい最近もそういうご相談を受けました。 から、まあ、学生の就職ではいつもこれ言うんですけども、まあ、あまり適当な就職先がなかったり、行き詰まったりしたら、しばらくは自分を恩返ししようと。まあ、10年ぐらいやっぱり人生でね、恩返しをする時期もあった方がいいというふうに思うと、非常にいいんですね。ですから、この分担と恩返しっていうのは非常に地味ですけども、社会には非常に重要なことだと思っております。それから、まあ、私がそうだから言うんじゃないけど、まあ、そうは言ってもね、スポーツ選手の大谷、野球選手ね、やっぱりなんか大谷がホームラン打つと、こう、いいですよね。だから、それから100メートルのリレーなんかで、日本のチームが400メートル男子リレーなんかでね、メダルを取ったりするのってやっぱり嬉しいですよ。だからこういうふうにこう歌も綺麗な歌をね、心に染みる歌を聴くといいです。そういう点では人間は心の動物でもありますから、今まで1、2、3というのはどっちかって言ったら物っていうか、まあ物ばかりじゃあります。物とかサービスなんですけども、まあ心を豊かにする文学者、作曲家、まあ、教育、学問、芸術なんかもですね、やはり我々の生活っていうか人生を豊かにするためには大切なんで一応入れさせていただきましてね、次世代を作る作業、これは本当はお父さんも入るんですね。お父さんが一生懸命働くことによって、昔だったら田を耕して、家族のための食べるものを作るってことは非常に重要で、これ次世代を作ることだったわけですね。まあ昔は6単だったかな、とにかく一軒が食べていくためには男の力じゃないと田畑を耕せなかった。クワですからね。だからまあ男性が畑を担当し、女性が家庭を担当したわけで、これ男女同権と全く関係ないですからね。ただ適性を生かして、まあ、できるだけ次世代をまあ確実に作ろうということですからね。まあそれから安定した生活。今の経済学なんか全然違います。金持ちを作るだけのことですよ。それからまあ地味だけど分担とか恩返しとかいう仕事もやっぱり大切だ。それから、人間の心を豊かにするね、ことも大切であるというふうに思います。まあ今で言えば僕はやっぱり旅行とカラオケって言ったら変なんですけど、そういう文化でしょうね。旅行と文化、これがですね、やっぱり非常に今は大切な時期じゃないかっていうふうに私は思ってるんですね。まあそういうことで、それに準じて収入が分配される。簡単に言えばね、私のまあ本当人生の長い間の私のテーマでありまして、最近ようやっと全体が見えるようになりましてね、つまりお母さんは次世代に子供を提供してくれます。大メーカーの自動車の社長さんは世の中に自動車を提供してくれます。収入は約100倍から500倍、自動車の社長さんの方が多いんですよ。お母さんより。しかし、やってることの価値は、お母さんの方が上ではないか。これが僕の一番の基礎的な疑問なんですよ。そんなことがあっていいのか。それはどうしてなのか。社会的な構造の問題じゃないか。それも次の時にやろうと思うんですけども、社会的な構造で我々は曲がった、間違った、もともと間違った社会に住んでるんではないか。というふうに思います。またそれは明日にでもお話をしたいと思います。